ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は第二内科の砂川澄人先生をお迎えして、痛風と尿酸についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。皆様はじめまして、琉球大学の、医学部第二内科に所属している砂川と申します。今回は、尿酸と痛風の関係についてに、ちょっと話を絞って、ちょっと皆様に分かりやすく、この病気についての説明ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、まず先生、尿酸、これはそもそも完全な悪者ではないというふうにこの資料には書かれておりますが、どういったことなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
皆様、尿酸につきましては、やはりどうしても痛風との関係について、いろいろテレビであったり、まあ、例えばご友人がその痛風になって痛かったというね、話を聞いたりということがよくあるかと、思いますけれども、ただ痛風は、まあ、尿酸が高い時に、まあ、起こりやすい病気っていう、まあ、一般論がございます。ただし、その尿酸は、じゃあ、低すぎればいいのかというと、また必ずしもそうではないというところで、ちょっと先に、話を、ちょっと付け加えたいと思いました。で、それで、尿酸なんですけれども、まあ、例えば、人、の中の、尿酸というのは、まあ、例えば皆様検診とかで、測定される数値は男性で、4から6という数値であったり、女性では3から5というちょっと低めの数値で見られることが多いんですけれども、例えばこれが違う動物、まあ、我々人も動物というところで大まかに考えると、例えばマウスですね、ネズミさんの、濃度というのは1とか本当に1以下というすごい低い、うん、濃度なんですね。
はい、
これは必ずしも違う動物だから全部が違うということではなく、尿酸を外に捨てるということができているから、マウス、そういった単独動物は低いという特徴がございます。う
ん、体外に排出できているということなんですね。
そうですね。はい、はい。尿から、尿酸を、ウリカーゼという、酵素を使って外に出すことが、うん、他の動物ではできるんですけれども、うん、ただ進化の過程で人の動物の種類は、これを捨てずに体に保つということをわざわざやってきたという経緯がございます。
なんででしょうかね。
はい。そうなんです。で、うん、それで痛風が起こりやすくなったということが、うん、はい、確かにございました。他の動物ではこの痛風はあまり起こさないということが言われているんですが、うん、逆にそれが、いい面っていうのがありまして、
はい、
実際尿酸が高いということは、動物の平均寿命としては伸びてるということが、言われています。これは、尿酸がすごく、抗酸化作用といって、
はい、
すごく、例えば、バイ菌をやっつけるというね、抗菌作用とかに代表されるような、作用を持っているということが言われておりますので、それを、保つことによって、寿命が伸びてきたという歴史が、言われております。ただその代わりに、痛風を発症するリスクというのも同時に抱えてしまっているというのが、まあ、この尿酸のちょっと面白いところとして、ちょっと最初で説明させていただきました。
本当そうですね。はい。さあ、その尿酸がそもそも悪いものではないというところで、その基準値内であれば、その悪さをすることはないわけなんですが、その基準値以上になると、痛風という形で、まあ、症状が出たりとかするわけなんですよね。
はい。
うん。さあ、その、痛風なんですけれども、まず、先生、この痛風は、まあ、尿酸値が高くなるっていうことも、一つの原因としてあるということなんですが、それ以外に原因とかってあるんですか？
はい。ありがとうございます。尿酸が高い状態で、うん、まあ、痛風が起こりやすいということは、もう間違いなくその通りでございます。で、その際に、尿酸が、まあ、高ければ高いほど、痛風も起こしやすいということはございます。ただし、その痛風を起こしやすい時に、どういった体の中で変化が起こっているかというところで、例えば、尿酸がすごく高い人でも、あまり痛風の発作ですね、関節炎を起こさなかったり、うん、逆に、ほぼ基準値に近いような人でも、うん、何度も起こしている人などが、はい、いらっしゃるんですね。なので、だいぶこの尿酸の、 まあ、一般論とちょっと差が出てくるような方もいらっしゃるので、ちょっと複雑なところがございます。
で、それ以外の、要因というか、原因があるわけですか？
はい、その通りです。はい。痛風というのは、まあ、一般論としては、痛風関節炎というふうに、学名では申しますけれども、関節炎というので、関節内で、この痛風が結晶化した状態、石になった状態で、それが、関節内で悪さをする、ということが、まあ、基準として挙げられます。これは、まあ、よくテレビとかで見られますが、その、尿酸の石というのはすごくご、トゲトゲしたような、
はい。
はい、結晶で、これが関節に刺さると痛いという、ね、イメージで持たれる方も多いと思います。まあ、実際は、体の白血球の一部のマクロファージが、その、尿酸の石を食べて、
はい。
それが、マクロファージが炎症というね、うん、体で悪い作用を催す炎症の、まあ、代謝産物を出していって、それが連々と繋がって、まあ、関節で悪さをする。っていう、まあ、基準っていうのが、正確にあるんですけれども、この石になりやすいかどうかというところが、痛風発作を起こすかどうかというところで、すごく大きな分かれ目になるところです。
そうなんですね。じゃあ、その石になりやすいかどうかっていうものは、どういった？
はい。石になりやすい、条件としては、まず、痛風が起こりやすい、時間帯で申しますと、例えば明け方とか、まだ日が照ってない寒い時間帯に起こすことが多いです。このように、血液の体の中でも、冷たい血液の状態だと、その場所で石になりやすいということがございます。なので、
末梢というか関節に、
はい、その通りです。
ということなんですね、
はい。はい、その通りでございます。足の先ですね。うん、まあ、痛風、関節を起こしやすいのは足の、特に親指の、付け根の部分ですね。うん、と、足関節自身が起こしやすいと言われています。こちらは、やはり、体の心臓、体幹から遠いところにございまして、うん、やはり、温度としても低いところになっております。なので、発作を起こしやすい場所として、はい、挙げられております。
まあ、じゃあ、そうやって、痛風は、まあ、石になりやすいっていうところが原因、まあ、それが大きな、まあ、要因にもなってくるということなんですが、
はい、
その原因としては、例えばどういったことがあるんでしょうか？こういう人はなりやすいとかっていうのはありますか、先生？
はい。そうですね。先ほどの、まあ、尿酸が石になる。まあ、これを結晶化って、うちは呼んでますけれども、この結晶化になりやすい条件として、まあ、他には、お肉をたくさん食べて、まあ、野菜をあまり取らないという方。うん、これは、体の中の酸性アルカリ性でいうところの酸性になりやすい体っていうところの、はい、特徴になります、
はい。
で、尿酸というのは酸性になるに従って、石に非常になりやすくなる。ということが、
ね、
はい、言われてますので、うん、この食生活の中でのスタイルですね、うん、肉中心の生活であったり、野菜中心の生活であったり、と、うん、いうところが一つ、この、まあ、同じ尿酸の数値だったとしても、スタイルの違う人で石になりやすい、つまり発作を起こしやすいという条件にはなってきます。
はい。他にもありますか？
はい。他にはですね、まあ、この尿酸に関して、単純に上がりやすい環境といいますと、一つは、屋外で仕事をしたりするような方で、よく脱水になりやすい環境になっている方は、この尿酸が高くなって、まあ、結晶化しやすいという条件になることがございます。それ以外では、やはり、アルコールですね。お酒の量によって、尿酸値の変化によって、痛風が起こりやすいということが言われております。
そうですよね。よく痛風になられた方が、まあ、禁酒という形で言われてても、つい飲んじゃうみたいな、なんかそういった、
はい、
場面を見たりとかしますけれども、やはり、
はい、
アルコール量も関わってくるわけですね。
はい、そうですね、はい。
他にも先生ありますか？
はい。他の方ではですね、まあ、アルコールの、体因であるということと、まあ、それ以外に、もう一つ、特徴として、ジュースですね。
はい。
特に液体のジュースを、1日に2本以上とか、たくさん飲まれる方は、うん、この、尿酸が高くなる。そして、痛風発作を起こしやすいということが言われています。で、これは、なぜかと申しますと、単純に砂糖が体に入ると、悪さをするということではなくて、うん、果糖、果物の糖と書いて、
加糖と、まあ、我々呼んでますフルクトースという成分ですけれども、はい、こちらがあのジュース類 液体のジュース類にすごく多く含まれています、
はい、
これはあの、まあ、当然美味しく飲むために冷たい飲料として飲むために
そうですよ ね果汁何パーセントとかって結構それを見ながら買う場合も多い、
はい、
あるわけないけども、
はいはいはい、あの果物のジュースの時の、はい、あのね、うん、あの果汁の話もありますし、
うん、
まあ直接もあのこの合成されたあの、うん加糖、
はい、
つまり液、あの、ブドウ糖、加糖、液糖という、
はい、
まあ、形で、あの、表示されるものがございます。
後ろの表示を見るとありますね、
はい、
その。
ああいった、はい。はい、ああいった加糖の方は、通常の、あの、糖分、炭水化物と比べて、うんうん、その、尿酸をすごく上げやすいということが言われています。はい、なので、あの、ジュース類がすごく、はい、あの、尿酸、もしくは痛風に関しては、すごくリスクになりやすいということが言われています。
先生、これだけ、まあ、あの、発症リスクの、あの、原因を聞いただけでは、あの、まあ、アルコールの量も関わってくるとなると大人になるんですが、ジュース類も関わってくるとなると、若い子のこの飲み方によっても若い子も痛風を起こしやすいということになるんですか？
はい、そうですね。はい。まあ、自分の経験例では、あの、二十歳未満の、まあ、若い子で起こしている方はまだ見たことはありませんが、
はい、
あの、まあ、近年のこの、まあ、欧米化した食事、先ほどの肉と野菜のね、うん、バランスの話でもありますように、そういうふうに食生活のスタイルが変わってきている中では、若い方、つまりティーンエイジャーの方に関しても、やはり痛風発作として起こるリスクは、やはり十分に、はい、高まってきていると思います。
考えられますよね。
はい、その通りです。はい、
うん、あの、大体痛風というと、あの、どちらかというと男性の方の病気のような感覚で私は見てるんですが、やっぱり女性と男性では男性の方が発症率っていうのは高いんでしょうか、先生。
はい、その通りです。はい。あの、絶対的な、まあ、尿酸の数値ですね。血液中の尿酸の数値は、うん、男性よりも女性の方が1程度低いということが言われております。うん、基準値で言いますと、男性でしたら、まあ、4から6程度、うん、まあ、女性では3から5程度ということでありますけれども、まあ、基準値で大体これぐらいの差がございます。まあ、理由としては、女性の場合、男性にはない女性ホルモン、エストロゲンというのがございまして、
はい、
こちらが、あの、血中の尿酸を、尿として、あの、腎臓から外に捨て去ることが、
うん、
あの、多くなる。という作用があると言われていますので、うん、はい、これによって、あの、性差、つまり男女差として、男性の方が尿酸が高い。そして、まあ、あの、うん、まあ、単純計算で言うと、その痛風発作としては起こしやすいということが、うん、はい、言われております。
そういうことなんですね。はい。先生、じゃあ、この、まあ、先ほどもね、この尿酸値が、基準値内であれば、大丈夫なんだけれども、それが、まあ、上がることによって発症したり、まあ、あの、しない場合もあるから、それは別の原因もありますよって今までの話じゃないですか。
はい。
で、まあ、その、尿酸値だけで言えば、それを基準値内であれば大丈夫ということなんですか？
はい。基準値内に保つということは、うん、あの、痛風のリスクはだいぶ低くなるということは言われてるんですけれども、うん、まあ、ちょっと、あの、近年の研究では必ずしもこの尿酸の数値だけで、ちょっと測りきれない、うん、あの、まあ、体内のリスクということが言われてきております。
わかりました。じゃ先生、そうやって、まあ、痛風になりました。だとしたら、その尿酸の基準値が高いことによってなったっていう方は、その尿酸値を低くしないといけないですよね、治療として。
はい、そうですね、はい、
うん。それはどういった治療をするんでしょうか？
はい。そうですね、尿酸が、まあ、高いことによる痛風発作を起こした方は、うん、まず、まあ、痛風の、あの、起こしている場所、関節炎の起こしている場所は、もう、まず炎症というね、先ほど、うん、まあ、熱を持った悪い状態ということで、触るだけで痛いというね、すごい激しい状態になっています。
うん、
こちらの炎症をまず抑えるという必要がありますので、あの、まあ、炎症を抑えるお薬をこれは使う必要がありますので、うん、これはまず病院の方で、あの、処方していただいて、うん、下げるお薬を、あ、炎症を抑えるお薬を使っていただくというのがまず第一になります。で、それが収まった後で、今度は尿酸をじゃあ、再発させないために、
うん、
いや、痛風発作を再発させないために、低くされるする治療というふうに移ることになります。
うん、
で、その方法としては、うん、まあ、二つありまして、
はい、
まあ、当然、お薬とお薬じゃない生活スタイルの見直しというところになります。
うん、はい。 さて先生、先ほどね、まあ、痛風と尿酸というところでお話をしていただいてますけれども、その痛風だけではなくて尿酸は他にもいろんな、病気を引き起こす原因にもなっているということなんですよね。
はい、その通りです。尿酸自体はこのように、足の部分一部分であるような、この関節炎を起こしたりといった悪さをするということが言われていますけれども、それ以外に、尿酸自体が血管ですね、血液中の壁であるこの血管に対して動脈硬化であったり、
はい、
血管障害というのを引き起こすことによって、結果として心臓であったりとか腎臓などの臓器にダメージを与える、具体的に言うと心筋梗塞とかであったり、
はい、
腎不全であったり、そういったのを発症させやすくなるということが言われてきております。でその、基準として、尿酸自体が悪さをするという側面もありますけれども、それ以外に、尿酸を作るための、肝臓で、産生される、酵素ですね、
はい。
こちらの方が悪さをするということが、近年注目されてきております。
尿酸を肝臓で、分解するときに出てくる酵素ですか？
はい。具体的には尿酸が産生されるときに途中で、
はい、
出てくる酵素になります。この酵素が、はい、体の中で、悪さをすることがあるということが近年、トピックとしてですね、はい、言われてきております。
はい、
でこの酵素というのは医学名で言うと、キサンチンオキシダーゼという、酵素になります。我々は、頭文字を取って XO というふうに呼んでいますけれども、この XO が、血管の中で、酸化ストレス、つまり、酸化させるので、細胞が錆びてしまう。要するに、動脈硬化であったり、血管が硬くなるといった、そういう悪い作用を引き起こすということが言われておりまして、これを、尿酸を下げる治療というだけじゃなくて、こういった XO、こういった酵素を下げる治療を合わせてやる方が、より体の生活習慣病の管理として優れているのではないかということが近年言われてきております。
先生、これは自分の中で、例えば尿酸が今すごい増えているからこうだっていう症状が分かる症状とかってあるんですか？
はい、
例えばこの XO が増えてるとか。
はい。これが、はい、なかなか、難しいところで、やはりちょっとわからないことが多い。はい、そういうのが答えになります。尿酸が高いことによる、痛風が発症しやすい。で、それで実際痛風が起こっている方では、尿酸が高いことが多い。尿酸が、基準値内であることもあるんですが、一般論としては多いということが言われてますので、それで尿酸高いので、じゃあ治療をやろうかという、ね、一つのきっかけになることはございます。ただ、体の中でそれ以外の、症状として、尿酸が高い、もしくはその尿酸の途中の経過で出てくる XO といった酵素ですね、こういったものが高いというのを調べる方法というのは、一般生活の中ではなかなか難しいと思います。
じゃあ先生、それを知る手立てというのはどういったものがあるんでしょうか？
はい。尿酸というのは血液中の測定値で見ることがありますので、こちらを例えば、職場で勤められている方は例えば1年ごとの検診であったり、
はい、
また40歳以上の方で、定期的に行うことができる特定検診ですね、こういったところで、測定の項目がございますので、そちらでまず測っていただいて、それが高ければやはりちょっとそれを生活スタイルを見直す、もしくは相当高かった場合には先にね、飲み薬として、医者の方にかかっていただいての処方を受けていただくというふうにつなげていただいた方が絶対いいと思います。
そうなんですね。いや、本当に症状が出てからしかわからない病気っていうものの中の一つに含まれていると思うんですね。だから前この先生がおっしゃったように検診を受けることで数値でしっかりその異常がわかるから、発症する前にそれを抑えることができるわけなので、
はい、
ぜひ
そうです
ね、はい、ぜひ皆さん特定検診、もしくは検診を1年に
1回、はい、そうですね、1年に1回は、はい、確認していただいた方がいいと思います。で、この尿酸というのは、例えば他の生活習慣病である高血圧症、糖尿病、高脂血症、
今でいう脂質異常症ですね、うん、こういったものとリンクしている部分もございまして、
はい、
で実際に内臓脂肪が大きい方、つまり体重が大きい肥満である方は、はい、それだけで尿酸値も高くなるということが合わせて言われていますので、
そうなんですね、は
い、なので他の血圧であったり糖であったり、うん、例えば体重でこういう一回指導をですね受けられている方については、尿酸の方も合わせて毎年測定していただいて、
うん、
で実際高かった時にそれを早めに下げていただけるような治療に結びつけてもらえれば、
うん、
はい、非常に痛風発作のねリスクを抑えることにもなりますし、先ほどお話しした血管病のね発症リスクも抑えることになりますので、ぜひ皆様にはそれをお勧めしたいところです。
はい、先生、この琉球大学医学部附属病院第二内科では、そういった何て言ったらいいんですか先生、これ、
酵素ですね、はい、はい、尿酸であったり、はい、そういう生活習慣病としての中の一つで尿酸の数値を測定したり、またその途中の酵素である基酸チンオキシタゼ XO という物質を実際に血中で測定するということを、まあ、実際研究の一項目として入れております。ですので、まあ、実際に例えば血管病の代表的なものである糖尿病の方であったり、まあ、肥満症の方であったり、そういった方で、XO 活性という、まあ、我々呼んでますけれども、こういった血中の数値が高いということを、まあ、実際に証明していることもありますし、で実際高い時にそれを抑えると、今度はこういった血管病が抑制できるのかどうかっていう治療臨床研究に結びつけるということまで今想定して、
うん、
検査項目として組むことを、まあ、ちょっと念頭の置いた動きをしていますので、もし興味を持たれている方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとこういう、誰にかの、受診を、試みてもらってはいかがでしょうかと、はい、考えております。
はい、ありがとうございます。本日は琉球大学医学部附属病院第二内科の砂川澄人先生をお迎えして、痛風と尿酸についてお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。